お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日はパースで活動する沖縄のパフォーマンスグループティーダ沖縄ダンスグループの創設者でプレジデントを務めるホーキンス明子さんにお話を伺います。沖縄の琉球舞踊を20年近く踊っている明子さん、自分一人から始まった活動がグループとなり、パースの日系コミュニティでも知られるようになりました。ティーダというグループ名、どんな意味があるのでしょうか？
ティーダっていうのは、英語では TIDA って書いてはいるんですけど、ティーダっていうのが沖縄で太陽って意味なんですね。はい、太陽のように明るい、グループみたいなイメージで、そういう、沖縄の言葉を使ったグループの、名前にしたかったので、当時一緒に始めた、踊りをやってた、踊りだけで最初始めたんですけど、その、パートナーと一緒に考えて、沖縄弁で、沖縄の言葉で、グループ名をということで、ティーダにしました。ティーダは2016年にスタートはしたんですけれども、私が、琉球舞踊っていう沖縄の古典的な踊りを、まあ若い頃からちょっとだけ道場で習っていて、
はい、
まあでもオーストラリアに移住してからは全くもちろん、まあ子育てとかで忙しかったので全く触ってなかったんですけれども、パースに三線クラブっていうのがあって、その三線クラブの三線の音色を聞いたときに、やっぱりこう、沖縄弁でチムドンドンって言うんですけど、こう、すごくその三線の音色に胸がワクワクして、このなんか音楽を聞いて、私も何かやりたいってすごく思って、で、三線クラブが、一つのお祭りで、またパフォーマンスをしてるときに、ちょっとリーダーさんにお願いして、リンリーって言うんですけど、
はい、
お願いして、私もちょっとその場で一曲参加させてくれないかってことで、一曲私一人で踊らせてもらったんですね。
はい。
それがきっかけで、それを見た他の沖縄のメンバーさんが、まあ、その時のパートナーだったんですけど、私も、沖縄で踊りやってたんですって声をかけていただいて、あ、じゃあ一緒に踊ろうって言って、二人で始まったのがティーダだったんですね。
二人だけで踊りを披露することから始まったティーダ。2018年に転機が訪れます。日本のチームが出場するラグビーの試合でハーフタイムの大舞台に出演することになりました。最終的にパースの日系コミュニティから77人が参加したオールジャパンともいえる舞台、この時ティーダにエイサーのメンバーが加わりました。
せっかく日本の対戦、日本とオーストラリアの対戦だから、なんかハーフタイムでなんか日本のショーをやってほしいって、当時、ティーダメンバーって本当踊りだけ4人ぐらいしかいなかったんですけど、えって思って、しかもこの試合の日が2、3週間後って言われて、どうしようって2人で、どうしよう、これでも100人ぐらい入るからって言われて、その会場、
うん、
いやいや4人しかいないんですけど、どうしましょうっていうことで、どうしよう、でもすごいいい機会だから断るのもったいないし、でもこの人数じゃもったいないし、どうしようかって言って、そこでもうパースの日本コミュニティに結構ガッて声かけをして、どうするって考えた時にですね、ちょっとエーサーを作ってみよう。エーサーっていうのは沖縄の太鼓の踊りなんですけど、はい、エーサーとか踊りとか、あとよさこいチームっていうのがあるので、ちょっとそこにも声かけて、みんなでなんか創作で簡単なの作ってみようっていうことになって、うん、沖縄の音楽、シンカノチャーっていう音楽があるんですけども、その曲をまず選んで編集して、その曲に合わせて沖縄の踊り考えて、エーサーを考えて、よさこいも考えてもらって、3チームに分かれて、総勢77名集めたんですね、
うん。
で、2週間でその人数集めて、もう日本のコミュニティ全員に声かけて、で、そこでラグビーのハーフタイムで、まあ、やらせていただいて、沖縄の踊りと太鼓と、あと、よさこはメンバーも一緒に入ってもらって、
うん、
やったのがきっかけで、エーサーっていうものをそこからスタートしたんですね。そんな形で沖縄の文化っていうのを踊りですとか、三線っていうメンバーも加わってるので、三線とか、あとエーサーとかっていうのを依頼に合わせて、はい、披露させていただいてます。
エーサーが加わったティーダは、お祭りやファンクション、観光イベントなどに出演しています。今月は日本の旧正月、ルーナーニューイヤーを祝うイベントにも呼ばれています。
結構毎年パースでも中華系のグループが大きくやってはいるんで、そこでも今年は初めてお声掛けをいただいて、2月の11日日曜日の夜のフェスティバルでも1曲だけ踊らせていただきます。
日本ではかつて旧正月をお祝いしていました。沖縄では現在も旧正月が年中行事の一つとして大切な日になっています。あきこさんはパースの沖縄県人会の会長を務めています。パースの沖縄コミュニティについて聞きました。
旧正月自体であるでは、特に今まではやってはいなかったんですけど、はい、ティーダーは、このエーサーとか大通りだけの小さいメンバーなので、ティーダーはしょっちゅう練習の後とかで集まったりとかよくするんですけど、うん、沖縄県人会ももうちょっと大きいグループがあって、きちんとした県人会として登録させていただいているので、県人会になるとその三振クラブのメンバーさんとかも一緒になって大きくなるので、それは年に1、2回は県人会として集まって、うん、ピクニックをしたりとか、一番多いのはやっぱり日本祭りには全員出るので、日本祭りの後で全員で打ち上げをしたりとか、最近はここ数年は日本祭りが、まあ、3月にあるんですけど、
はい、
日本祭りの時に、他の州から、同じようにエーサーやってる方とかが来てくれたりっていうのが、ここ数年はゲストを迎えることが多かったので、うん、その時に全員で集まって、ピクニックしたりとか集まったりとかっていうのは多いですね。
あきこさんがオーストラリアに来たきっかけについても聞きました。パースとの不思議なつながりを感じたそうです。
昔20年以上前にワーキングホリデーで来て、パースっていう街は正直知らなかったんですね。オーストラリアといえばシドニーかなと思ってシドニーに最初行ったんですよ、うん、
はい、
でワーキングホリデーだったんで1年あったんで、まあ、そこから、ゴールドコーストとか行ったり、あとはこの半周してパースっていう街にたまたまたどり着いて、で、もそこに住むつもりも本当はなかったんですけど、まあ、たまたまそこで今の夫と知り合ったので、まあ、そのままパースにいるっていう形なんですけど、パース住みやすいですね。最初は本当知らない街だったんですけど、なんて言うんですかね。なんか、パース、こう、車でシドニー、ゴールドコーストから車で私ラウンドって言ってたんですけど、はい、しながらパースに着いたんですけど、パースに着くときに、なんか初めて、なんか懐かしい感じがして、まあ、20年前の話ですけど、
はい、
いろんな街を車で回ってて、まあ、そのために楽しかったんですけど、パースに着くときだけは、なんか懐かしい感じがして、
うん、
なんかわかんないんですけど、ちょっとスピリチュアルみたいな形でなんですけど、その時初めて私この街にいなきゃいけない感じがしたんですよ。その後にまあうちの夫と知り合って、まあここに住む形にはなってるんですけど、住み心地はすごくいいし、人はすごく優しいし、あと沖縄に似てるというか、うん、大きなシティとか大きな都市ではないので、なんて言うんですか、ちょっとゆったり、皆さんもゆったりしてますし、その辺が、で、ビーチは綺麗だし、暖かいし、沖縄とちょっと似てるところがあって、私は住み心地はいいなと思っています。多国籍で、アジアの方とか、いろんな国の方がいるからだと思うんですけど、
はい、
この、特に日本の文化とか、まあ、沖縄の文化をやり始めて、それをすごく、なんて言うんですか、重宝してもらえるというか、この自分たちが違う文化を持ってるってことに対して、皆さんすごくお互いにポジティブに違う文化を尊重し合っているっていうのがすごくいい街だなって私は思ってて、で、違う文化を見せることをすごく価値があるとみんなお互いにですね、
うん、
思っていて、そういうお祭りとか見せる場所とかがすごく多いし、だからやっぱりティーダとしても声掛けがどんどん増えてきているので、やっぱりこの違うものがあるっていうことをすごくいいことだと思って皆さんが尊重してるなっていうのをすごく感じて、すごくその辺も住みやすいかなと思っています。
海外にいるからこそ気づく自分のルーツ。あきこさんは沖縄出身ですが、小学校低学年から沖縄を離れて過ごし、沖縄の大学に進学して沖縄に戻りました。父親は北海道出身、そして沖縄出身の母親は、引っ越し先で常に琉球舞踊を続けていたそうです。
いや、若い頃本当にもっと早く始めたらよかったんですけど、私大学沖縄だったんで、
はい、
でも大学の時全くやってなくて、ダイビングばっかりやってたんですけど、きっかけはやっぱり母が通っていて、若い頃からずっと、うん、なんかその姿を見ていて、で、母は、沖縄から、まあ、今仙台の方に、まあ、ちょっと東北の方に、うん、まあ、嫁いでいるんですけど、そこでもずっと沖縄の音楽とか踊りとか、同じなんですね。母が最初に仙台で踊りを始めて、一人で始めたところが今エーサーグループとかも持ってるんですね。
うん、
で、 母がそういうことをやっているのを真似しようと思ってはなかったんですけど、やっぱり多分ずっと見てたので、それで私もじゃあ踊りやってみようかなって思って始めたのが遅かったんですけど、二十歳過ぎてたので。三線の音とか踊りとかちっちゃい頃から見てたし、はい。で、そう、母はずっとどこにいても続けていたので、そういう姿も見ていて、ですかね。
海外に出て初めて自分のアイデンティティを感じるところがあると、明子さんは語ります。
で、私もその中で日本人なんですけど、やっぱり私の中には沖縄の血が流れていて、やっぱり沖縄の音を聞くと、ワクワクするっていうとか、やっぱ、あ、これは血なんだなっていうのをすごく思って、やっぱりその日本のとか沖縄の文化を伝えていくのに一番、まあ、いろんな方と、今回本当に沖縄の文化を大きく、パースでも大きく、だんだん広めさせていただいているので、いろんな方と話す機会がだんだん増えてきたんですけど、その中でもやっぱり、文化を伝えていくのに一番効果的なのがやっぱり伝統芸能だなっていうところが、結構いろんな方とも話していて、まあ、言葉を、まあ、うちの子供にも日本語とかは教育してきたんですけど、そういうのを無理やり教えるより、音で聞かせたりとか、踊りを見せたりとか、やっぱそういう芸能を見せることの、文化の伝えることの、やっぱスピード感とか、心に響くところとか、やっぱ芸能で、いや、やっててよかったなって思うところは、ちょっとうまく説明できないんですけど、やっぱり、この自分のアイデンティティを自分が持つだけではなくて、下の世代に伝えていったり、あとはこの、今住んでる、まあ、オーストラリアという地に紹介したりするときに、やっぱりこの文字で伝えるだけではなくて、伝統芸能を見せるっていうのはすごく強いなって思っていて、それでやっぱりこう受け入れてもらえるとすごく嬉しいですし、それでやっぱり仲間っていうのがどんどん増えてきてるので、そうですね。そういう面でやっぱりやっててよかったなっていうのと、やっぱり私の、なんていうんですか。あるんだ。中にあるんだなっていうのがすごく、やればやるほど思ってきているというか、なんか内側から、なんていうんですか。やっぱりありますよね。日本人の血が流れてるとか。
パースで活動する沖縄のパフォーマンスグループ、ティーダ沖縄湾ダンスグループの創設者でプレジデントを務めるホーキンス明子さんでした。文化を伝えていくには伝統芸能を披露することが効果的だと考える明子さんですが、沖縄の文化を知らない人も楽しめるよう、基本は守りながらも見ている人が楽しめるように演出を変えたり、曲の長さを短くするなどの工夫をしているそうです。ティーダは今月のルーナーニューイヤーのイベントの後、3月23日に行われる第10回パースジャパンフェスティバルに出演します。またシドニーでは別の沖縄のエイサーグループエイサーチャンプルーが今週末10日シドニーのヘイマーケットで行われる旧正月のイベントシドニールーナーストリーツでパフォーマンスを披露します。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。